通称和秀と、優しさ市民ネットワーク、優しさつなぐホットニュース、第62号、2020年、春号、第1部、議会報告。コロナウイルス収束まで、外出を控え、密閉、密集、密接、を避けましょう。ご挨拶。タイトルは、コロナウイルス感染症の、収束を願います。年末に中国で発生したコロナウイルス感染症は、日本国内でも感染が広がり、4月5日現在、収束の兆しはありません。市内では発生していないものの、福岡市、久留米市、熊本市は通勤、通学圏内であり、市内には高齢者施設も多いので、市民のお一人お一人が緊迫感を持って対応していく必要があります。また、今月から保健所を福岡県に返上したので、市民の皆さんにも不安もあるかと思います。保健所は福岡県に返上しますが、これまで保健所だった建物に保健センターを設置し、母子保健、健康づくりなどの事業に取り組んでいきます。また、指定難病、医療費助成など、5つの助成申請業務は今年度は福岡県から大牟田市に出向いて対応いただきます。これからもできる限り、市民の皆様に負担にならないように、市都議会と協力し、福岡県と協議していきます。3月2日からの臨時休校により、子供たちのストレスも高くなっていると思います。また、高齢者、障害者の通所事業などが、利用できなくなるのではないかとの、不安の相談をいくつか受けました。ご本人、ご家族のご不安は大きいと思います。コロナウイルスが収束した後は、今回の初めての経験を活かした教育、福祉の危機管理体制を整備していく必要性を痛感しています。さらに、3密、密閉空間、密集場所、密接場面を避けるために、不要不急の外出を自粛していることから、飲食業、ホテル、旅館、観光等に大きな影響を与えています。経済の活性化も緊急的な課題と認識しています。何事にも初めての出来事ですが、一つ一つに丁寧に必要な政策を提言していきます。関市長が就任され、初めての新年度予算が提案され、賛成多数で可決しました。視聴者整備、総合体育館の整備、新たなゴミ処理施設の検討など、大きな事業が、これから10年以上続きます。さらに、団塊の世代、が、後期高齢者を迎える、2025年問題、も、数年後になり、介護保険制度を、はじめとした大牟田市の福祉制度を抜本的に、見直す時期に来ています。障害者の自立と政治参加を、進めるネットワーク事務局長として、全国の福祉制度を調査、研究しながら、大牟田市に最適な福祉の街づくりに取り組んでいきます。日頃からの皆様のご支援、ご協力に感謝申し上げますとともに、なお一層の力強いご指導、ご支援をよろしくお願いします。2020年4月大牟田市議会議員、古庄和秀。ここから2ページから3ページ。3月議会のご報告。期間。2月28日金曜日から3月27日金曜日。質問線はコロナウイルス対応、市役所庁舎に集中。6から11日の4日間、11人の議員が質問。質問線では、市長の政治姿勢、コロナウイルス対応、市役所庁舎整備について、質問が集中し、体育館の建て替えや夜間中学などについても、幅広く質問されました。10日には、一般質問に立ちました。主な議案、米印新年度予算は第2部に、掲載。米印新年度予算含め、市長提出の全議案に、賛成可決。令和元年度補正予算、2030万円の減、市民栄誉賞関係費、28万円。ペシャワール会、現地代表の、中村、哲、医師、本市出身の漫画家、萩尾。元、3に授与するための経費、庁舎整備推進事業費、311万円、2月に実施した市民アンケートの、必要経費、低所得者、子育て、初体向け、 プレミアム商品券事業費、4500万円の減、申請が少なかったことから減額、過少、大牟田未来競争センター出演金、500万円の減、出資予定を、出資しなくなった、路線バス運行対策事業費補助、945万円、乗客が予定より少なかったため補助金を、追加、副市長人事、添田、治、全産業経済部長、全会一致で可決した意見書、新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書、地域公共交通維持のための財政支援の拡充を求める意見書、新たな過疎対策法の制定に関する意見書、古省が提出した意見書、映画制作等におけるさらなるバリアフリー化の推進を求める意見書、映画、命スケッチ、に字幕や、音声解説がなかったため、意見書を提出したが、5件5人、共産2人のみの賛成少数で、否決された、一般質問のご報告、市議会法に載せていないものを、報告します。1、これからの福祉の街づくりについて、1、これからの福祉のあり方、問い、地域包括支援センターのうち、手玉は平成30年10月から、三河はこの4月から市直営となる、専門職をどのように確保されるのかを、伺いたい。答え、市内の社会福祉法人などからの、派遣や会計年度任用職員の、採用により確保する予定。問い、派遣などでは高齢者と、ご家族に長年にわたりじっくり寄り添う、伴走型支援、が、難しいのではないかと思うがいかがか？答え、継続性は常に、抱えた課題と認識する。問い、市長に伺う。ぜひとも専門職を正規職員として、採用し、継続したスキル、継続した経験、継続した信頼関係が、必要だがいかが？答え、関市長、伴走的支援や、地域包括ケアは大変重要。介護人材の不足の中で、専門職の確保は大きな課題。地域介護保険事業計画の策定において、地域包括支援センターの専門職の確保についてどのような方策が効果的であるのか、ご指摘の市直営センターのあり方も含めて十分検討していく。2、大牟田市健康福祉総合計画。問い、この計画は2021年4月策定に向け、個別の高齢者、障害者、地域福祉、健康、食育など様々な計画を一本化する計画だ。本市の計画の特徴、進み具合、課題などを伺いたい。答え、複合化、複雑化した課題を抱える世帯などが、制度の狭間に陥ることがないよう包括的な支援体制を構築することを目的とする。例えば、高齢の親と引きこもりの、この二人世帯、いわゆる、8050問題、など、支援する場合、多数の相談支援機関同士で、連携できるよう相談支援のあり方などについても、検討する。現在の進み具合は各計画を、まとめ上げるとともに、市民向けのアンケート調査の、準備中。今後の課題は、関係機関や団体などへ、ご意見を伺い、各分野のご要望を把握した上で、どのように総合的な計画として取りまとめていくかが重要と考える。問い、複合的な課題解決のためには、この計画が良いものになるが、今までの個別計画が総合計画に集約され、逆に明確にならないのではないかと心配するが、お考えを伺いたい。答え、福祉に関する各計画を統合し、各種施策を包括的、統合的に立案するが、数値設定が求められる介護保険事業計画や、障害福祉計画のほか、個別計画にも数値目標を設定していく。問い、来年度予算案には、パラスポーツ体験等事業費が140万円計上されている。オリパラに向け障害者スポーツへの理解をもう一歩進め、アダプテッドスポーツを普及させることで、市民の健康づくりに寄与すると思う。障害者や高齢者、子供、あるいは女性などが参加できるように、修正された、 あるいは新たに作られた運動や、スポーツ全般を指し、風船バレーや卓球バレー、車椅子レクダンスなど、誰もが参加でき楽しめるものが、いくつもある。この普及啓発に取り組まれては、どうかと思う。視聴公約のフレイル予防、第二部参照、にも、つながる。お考えを伺いたい。答え、民間の取り組みと、連携しながら普及したい。カッコ3、大牟田未来競争センター。問い、昨年の予算特別委員会で、出演金500万円について、複数の議員から様々な観点から質問され、出演する場合は議会に、丁寧に説明し、理解を得た上で出演するという説明のもと、賛成多数で可決した。設立の経緯から参画の、考え方までを改めて、伺いたい。答え、本市では認知症ケアの、人材育成を行うための、研修センターの設立に、向け、検討してきた。平成30年に、本市と NTT 西日本、NTT の3社で、生活課題を解決するための、実証実験を実施。その結果、認知症ケアの取り組みを、発展させるために、昨年4月1日に、一般社団法人大牟田未来競争センターが、設立された。設立にあたっては、市の基金への出演及び社員参画を目指していたが、基金の構成などが当初の前提とは異なっていることに、加え、期待していた認知症ケアなどの事業客種のめどが立っていないことから、今年度の出演及び社員参画については見合わせたい。今後は、センターの事業実績などを注視し、官民共同のあり方を検討していく。括弧4、福祉。介護分野の雇用環境の改善。問い、市、内外では、医療、福祉現場では、職員が退職しても、新たな職員が入らず、一人減った人数で働く、厳しい職場環境を、いくつも伺う。市長公約の、安心して、元気に暮らせる街づくり、若者が夢を持って働く街づくり、を、実現するため、本市らしい福祉、介護分野の、雇用環境の改善に、あたっては人材の確保が、急務だ。お考えを伺いたい。答え、介護人材の確保は、平成21年度から国による処遇改善が、取り組まれている。本市では、介護人材の確保に向けて、介護サービス事業者協議会と、連携し、魅力ある介護業務の、情報発信や高齢者の、社会参加支援、中学生の総合的な学習の時間を活用した福祉の理解と介護業務の魅力を感じてもらうための教育などを進めている。今後も介護職員の職場環境の改善を促進し、介護業務の魅力についての情報発信等を通して介護人材の確保につながるよう取り組んでいく。問い、介護人材の確保のため、例えば奨学金の支援を拡大する、就職準備金を創設するなど、本市らしい政策が必要だが、関市長の考えを伺いたい。答え、関市長、福祉、介護分野の、雇用環境の改善は大変重要な課題だ。国に対し対応を求めていくとともに、魅力ある介護業務の、情報発信など、介護サービス事業者協議会とも、連携しながら、介護人材の確保に努める。要望、本市の若者が、働く誇りがある政策を、打ち出していただくことを要望する。ここから4ページ。括弧後、2030年以降の、介護保険事業所の有効活用。問い、あと10年経つと後期高齢者も、減少し、統計的には介護保険事業所も、減少していく。市長公約の AI、IT 企業、研究開発型企業などの企業誘致に、活用してはどうか？答え、閉鎖された介護保険事業所等を、情報関連企業などの目的で、活用する場合、都市計画法上の事業の、用途が変わる。場所や施設の規模等が企業ニーズに、合致するものについては企業への、紹介を検討していく。2、障害学習の街づくりと、夜間中学について。問い、2018年10月16日に、文科省は、新時代の教育政策実現に、 向けた大きな組織再編を行い、総合教育政策局を設置された。この再編こそが地域における生涯学習の推進と共生社会の実現、夜間中学設計の動きにつながっていると考える。この流れと、今回の本市の夜間中学設置に向けた取り組みについての教育庁のお考えを伺いたい。答え、文科省では、平成30年に組織再編がなされ、総合教育政策局が設置された。その目的は、学校教育政策と社会教育政策の分断、縦割りの解消と伺っている。その方向性は、教育基本法第3条の生涯学習の理念に基づいた生涯学習政策の実現であり、誰もが必要な時に必要な教育を受け、充実した生涯を送ることができる環境の実現を目指すもの。また、平成28年に教育機会確保法が施行され、各市町村において様々な事情により、義務教育未修了等の方々に就学の機会の提供することとされ、市民の方からも問い合わせがあっている。大牟田の教育の理念である誰一人取り残さないという観点からも、夜間中学の設置は大切だ。このようなことから、中学校再編の中間見直しの機会に夜間中学の設置を検討することとした。国の方向性、法の施行の中、学び直すという生涯学習を進めていくことは本市にとって大切である。保健所は、4月からどうなるの？市民の皆さんからよく尋ねられます。4月からは下のようになります。詳しくは広報を生むた3月1日号、保健所の手続き、南筑後保健福祉環境事務所、柳川市三橋町今子が8-1、電話、0944-7-2-1-1-1、メールは HP、産業廃棄物などの手続き、南筑後保健福祉環境事務所、八女分庁舎、八女市元村25、電話、0943-2-2-6-9-6-4、メールは HP、保健所が保健センターに変わりました。保健センターでは、以下の事業を行います。2年かけてバリアフリー化等の改修されます。妊娠届の受付や母子健康手帳の交付、1歳6ヶ月時、3歳児歯科検診、育児支援、がん検診、国民健康保険の特定検診、各種健康相談、栄養指導、健康料理教室、歯科保険、心の健康づくり、物忘れ予防、予防接種の勧奨など、以上、議会報告です。